rock and roll with you. Come on, let's rock and roll with the remote.
皆さんこんにちは。止まんない。止まんなくなっちゃった。皆さんおはようございます。トイックブリッツレディオです。失礼しました。明日いよいよトーイックですね。今私の住んでる神奈川県は晴れてますけど、皆さんお住まいの地域はいかがでしょうか。天気いいといいですけどね、明日も。最近でも涼しいからテスト日和かもしれないな。7月のテストは暑かったですけど、9月は結構涼しくなるんで、なんていうか、やっぱりちょっと涼しい方が頭働きますからね。テスト日和だと思います。では早速質問の、スレッド見ていきましょうかね。 今日はあんまり質問がなかったかな。少ないですね。7件だけですので、早く終わると思います。はい、2番、白うさぎさん。白うさぎさん、たくさん質問していただいてありがとうございました。ありがとうございます。助かります。2番、白うさぎさん。神崎先生こんにちは、白うさぎです。いつも楽しく拝聴しております。英語学習は継続することが大切ですよね。モチベーションを持ち続けていきたいものです。そこで最大限の実力を出すために本番前と前日にすべきことは何かを確認しておきたいです。前日、睡眠時間、復習内容、体調管理、夕食など、本番直前、起床時間、昼食、緊張感をうまくコントロールする、呼吸法など、TOEIC テストの成否で一喜一憂せず楽しく英語の勉強を継続する方法をご紹介していただけると嬉しいです。試験を受けるときの直前の心構え、長期的な視点での英語学習の考え方、英語を楽しむための方法、多読、映画鑑賞、音楽、日記など、モチベーションを維持する方法にはどのような手がありますでしょうか。楽しく学習すること、目標を公言することを、ブログによって学習仲間から刺激をもらうことなど、まだ誰もリクエストがなかったので長文となりました。では明日楽しみにしています。次、明日は弟の運動会に応援に行きます。リアルタイムでは聞けないかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。では順番に答えていきましょうかね。まず、最大限の実力を出すために本番前と前日にすべきことは何かというところですけども、休むっていうの大事ですね。結構トイック長丁場なんで体力中勝負のところがありますんで、なんて言いますか、体力を蓄えるというか、例えばマラソン選手、試合の前日マラソン走んないですよね。調整と言いますか、軽く、ちょっと体調を整える程度な運動はしますけど、まあゆっくり休むっていうのをみんなしてますが、トイックも結構同じような感じですね。今日はあんまり勉強しないでくださいね。まさまささんとかなんか大丈夫かな。まさまささん結構最近気合い入ってるんで、今日もまた、直前シリーズ一周とかやってないでしょうね。まさまささんのブログ見てる。あんまり直前にやりすぎると疲れてしまうので、ぜひ休むようにしてください。で、まあやるんだったら、自分が今までやったことの復習というか、自分が前解いた問題の間違った箇所を、あ、そういえばここに間違いしたなっていうのを確認するとか、そのぐらいに、するのがいいと思います。今日は試験前日の緊張感を楽しみたいと思います。まさまさんのトイック制服日記の、今日朝来て書いた。最近朝早いのか、6時58分に書いてる。素晴らしい。今トイック制服日記をちょっと見てみました。そうですね、睡眠時間もしっかりとんないと頭働かないですからね。体調管理はですね、私いつもストレッチングやるんですけど、ストレッチングやって、なんていうんですか、気の流れを良くすると、頭の回転も良くなると思います。夕食はどうかな。マラソンの前ってパスタとか食べるんですけど、まあそれほど本当のスポーツじゃないんで、それほどは気にしないですけど、お酒は控えた方がいいのかな。ちょっと私も昨晩は飲み行ったんですけどね、今日は飲まない方がいいかな。まあビール1杯ぐらい飲むと緊張がほぐれてよく眠れるっていう方はそのぐらいはいいと思うんですけど、あんまり飲みすぎないように気をつけてください。 本番直前はですね、起床時間が私、まあ本番直前じゃなくても起床時間は個人的には早くしよう早くしようと思っていて、なかなか実行できないんで、明日ちょっと早く起きようと思ってますけど、まあいつも結構、うん、1時、2時に寝て10時くらいに起きるとか、そういうのが多かったんですけどね、なるべく早い方がいいんじゃないですかね。やっぱり起きたてだと頭働かないん で、うん、で朝起きて、そうです、あんま勉強っていう感じじゃなくていいんですけど、英語の音声 CD とか、音声 CD とかかけて、もうちょっと音読とかやって、なんて言いますか、ウォームアップと言いますか、英語モードに、脳を英語モードにするとか、そういうのやるといいと思いますね。昼食は、うん、私は朝昼兼用の昼食を、まあなんか11時過ぎ11時ぐらいに取っていくっていう、まあいつも朝起きるのが遅かったんでそういう感じですけども、そうなんですね。トーイックってちょうどお昼時ぐらい集合だから、昼食微妙なんですよね。あんまり直前にいっぱい食べちゃうと、お腹いっぱいで、なんて言いますか、頭働かないですよね。消化するために血液がみんな胃に行っちゃうんで、脳に血がいかなくなってしまうんで、それは良くないと思うんですね。でもあんまり食べなすぎで、空腹でも、お腹空いて今度はできないっていうのがあるんで、まあ、軽く食べるのがいいのかな。私いつもバナナ直前に食べますけどね、バナナいいかもしれない。緊張感をうまくコントロールする、呼吸法は丹田呼吸法を、あれどこだっけな、前にも何回かあったんですけど、丹田呼吸法のリンクじゃあもう一度貼っておきましょうか。これなんか良さそうですよ。丹田、なんていうか、空気を吸って、それを丹田まで落としていくっていうやり方なんですけど、じゃあ今、そのリンクを2つ。まあ、深呼吸するっていうか、鼻から吸ってそれが脳に行って、で降りてきて、ずっと丹田って血層のちょっと下ぐらいの部分なんですけど、そこまで落として、なんていうか落としていくっていうようなやり方です。まあ、深呼吸すればいいのかな。これやると頭働く、頭がはっきりするような感じします。まあ、それ以外にもいろいろ、なんていうか、健康面でのメリットがありますので、おすすめです。ぜひやってみてください。皆さんよかったら、今リンク貼ってきましたので、行きましたの掲示板の今日の、スレッドの、一番下ですね。あれ、あ、森森さんから来てる。バナナ品切りニュースになってるようですが、バナナの代用でおすすめありますか。あ、どうかな、わかんない。バナナ、そうだな、品切りになってるってありましたよね。あ、バナナダイエットが流行ってるのか。そうそう。なんか、そういうのありましたね。バナナの代用。キウイ、私、もう最近キウイ食べるんです。キウイじゃん、まあ代用なんだろうかな。すいません、ちょっと後でもう一度戻りますんで、また2番の質問いきますね。どこまでだったっけ。緊張感をうまくコントロールする呼吸法は丹田呼吸法がおすすめです。次は、楽しく英語学習を、英語の勉強を継続する方法。うん、 英語学習に何を使うかだと思うんですけれども、TOEIC の問題集とかだとね、あんまり楽しくないんで、楽しい方はいいんですが、ハマーさんとか TOEIC の問題集楽しいっておっしゃってたんで、TOEIC の問題集やって楽しければいいんですが、結構ね、問題ばっかりで辛いっていう方もいらっしゃるんで、そういう方はですね、TOEIC の問題集から離れて、白兎さんがここにも書いてらっしゃいますけど、多読とか映画鑑賞とか音楽とか、英語で日記書くとか、そういうのを取り入れるといいと思います。そうですね、多読が一番なんていうか学習効果というか、英語勉強してるっていう、なんていうか、英語勉強してるなっていうのを保ちながら楽しむっていうこともできるっていう、ちょうどなんかその境目ぐらいで、映画になると楽しんでるっていう要素が多くて、あんまり勉強してるっていう感じじゃないんです。でも映画も DVD でいろいろ操作というか、字幕を日本語にしたり英語にしたり、字幕なしで、見たりとかいろいろできますんで、その切り替えをうまく使うと非常にいいと思います。日本語の字幕も、ものにはよりますけど、そればっか頼っちゃうと、日本語の字幕ずっと見てやってるとあんまり英語の勉強にはなりませんけど、例えば、初めに見るときは日本語の字幕で見て、で大体意味が分かってきたら、一回見て大体流れを抑えたら、今度は英語の字幕で見て、で次3回目は字幕なしで見るとか、そういうやり方もありますよね。あとはメジャーな作品だとスクリプトが何ですか、台本が出版されてますんで、そういうの買ってそれを見ながら、なんていうか読む練習とか、その映画の中の、登場人物になりきって、自分で演じてみるとかね、そういうやり方もありますね。音楽好きな方はね、音楽、もいいです。私も英語を始めようっていうきっかけはビートルズが好きだったっていうのがあるんで、音楽から入りましたね。日記、英語で日記書くっていうのがためになると思いますね。あとそうですね、英語を使って何かやるとか、嘘か誠かの、ウッドさんはフィリピンパブがお好きでフィリピンパブの女の子と英語で会話をするっていうのが目的というか、そういう楽しみ方で英語学習に触れてらっしゃいますし、さっきコメントいただいたまりまりさんなんかは、英語で料理教室、英語で授業やる料理教室通ってらっしゃったりとか、そういう楽しみ方もあると思います。ちょっと待って、それ以外の試験を受けるときの直前の心構え、直前の心構えは、ちょっと難しいところなんですけど、適度な緊張は必要です。ただあんまり緊張しすぎてもいけないんでその辺のさじ加減が問題なんですけど、緊張するとアドレナリンが出るんで、それって結構なんていうか試験の時のパフォーマンスの向上につながると思うんですよね。なんか試験場の独特の雰囲気ってありますよね。みんなさあこれから試験始まるぞっていう緊張感っていうのは結構プラスに働く面もあるんですが、ただあんまり緊張しすぎてガチガチになってしまうと、実力出し切 切れないので、その辺のいい塩梅の緊張感っていうのが大切ですよね。で、試験なんでどうしても家で練習してる時とは容量が違うんで、なんていうか丁寧に解いてしまう、まあなるべく間違えないようにっていうのが、そういう気持ちが湧くと思うんですけど、それはすごい大事で、ケアレスミスをなくすためにはする必要なんですが、あんまりその間違えちゃいけないっていう気持ちが強すぎちゃうと、わからない問題とかでそこで止まってしまって、時間がなくなってしまうっていうのもあるんで、なるべく正解数を多く取るように丁寧に解くっていうのと、でもスピードを早く解く、もしわからない問題があった場合潔く諦めて次の問題に移るっていうの、それをですね、いいバランスでやるのが大事ですよね。長期的な視点での英語学習の考え方、これはですね、長期的な視点で英語学習を考えた時一番大事なのは目標を立てる。なんで英語を勉強するのかっていう目標を立てる、何でもいいんですけどっていうか、人によってそれぞれだと思うんですけど、例えばビジネスマンの方で英語でビジネスをするとか、あとは映画が好きな方だったら字幕なしに映画を理解するとか、外国に住みたいとか、いろいろあると思うんですけど、何か目標を立てるっていう、目的を立ててそれに向かってやるっていうのが大事だと思うんですね。モチベーションを維持する方法ですけども、楽しく学習すること、そうですね、さっき書きましたね、目標を公言すること、そうですね、目標を公言したり、あと目標を紙に書いて貼っとくとか、ブログに書くとかねいいと思います。あとブログによって学習仲間から刺激をもらう、ブログ、 TOEIC に関して言うとブログやってる人って大概点伸びてますよ、まあもちろんずっと右上がりじゃないですけど、長期的に見ると、伸びてる人多いですね。っていうか伸びてない人はやめちゃうから伸びない、ちょっとその辺が微妙なんですけど、でも私自身もブログ始めて、スコアを、TOEIC スコアをブログ上で公開するようになってから点数上がりました。点数上がったっていうか平均点高くなりましたね。ブログで点数公開するから、満点で載せるとなんかいいじゃないですかでも満点じゃないの載せるのはあれなんで、後ろ満点取るっていう、なんていうか、まあモチベーションですかね。なんかそういう人に見られるっていうのを意識することで、それがプラスに作用するっていうのがありますんで、ブログ始めて自分のスコアとか公開するとか、どういう学習したかを公開するっていうのもすごくいいと思いますね。で、白坂さんがおっしゃってるように学習仲間もできていきますんで、はい、点をトイックで点を上げるためにトイックブログを始めるっていうのは非常に有効な手段の一つだと思います。はい、ありがとうございました。次、3番、美香さん、ご質問ありがとうございます。神崎先生こんにちは、いつも有益な情報提供ありがとうございます。さて、トイックの勉強をしているとどんどん問題が解けたり英語が入ってくるなぁと思える時期と、びっくりするくらい不正解ばかり選んでしまう時期があります。これは一度やったことのある問題でも同じです。果たしてこの差は何なんでしょうか。そんなに簡単に頭の中の知識が増減するとは思えないのですが、そういったご経験はおありでしょうか。 2ヶ月ぶりの TOEIC 受験前のせいかどうも調子が出なくて困っています。抽象的な質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いします。あ、そうですか。まあ、いや、何をやるかにもよるんですけど、問題が変っていうのはあるかもしれないですね。市販されている問題集だったら、そうですね、TOEIC 進行式問題集だったら信用できるんですけど、まあ今、TOEIC 本たくさんあって、いいのもありますけど、悪いのもたくさんあるんで、なんかまあ、その、買った問題集自体が良くないとか、それだと不正解ばっかりになってしまってなんですが、あ、でも美香さんの場合、一度やったことある問題でも、今回は解けて、次やると解けないって、そういう意味ですかね。なんでしょうね。なんか、集中してないとかかな。頭が疲れてるとか。英語の知識ってそんなに簡単に増減しないと思うんですけどね。その時の、疲労具合とか、例えばゆっくり休んで睡眠時間たくさんとって頭が冴えた状態でやると解けるとか、仕事忙しくて寝不足が続いて疲れた状態でやると解けないとか、そういうのはあると思います。結構頭の働き、体調によって頭の働き変わってくると思うんで、まあ、あと頭の疲れ具合とかにもよって、なんで今日はゆっくり休んで、なんて言いますか、頭の疲れを取って明日の試験に臨んでいただければと思います。不正解ばっかりなんでしょう。なんだ、まあ、TOEIC は、TOEIC リスニングスピーキングの TOEIC は選択式なんで、なんていうか選ぶだけなんで、まあ影響するって言ってもそれほど多くないんですけど、スピーキングライティングは自分から出さなきゃいけないので、そういうその日の体調とか頭の疲れ具合とか精神状態とかすごく影響しますね。はい、そんなところでよろしいでしょうか。あと丹田呼吸法やるといいかもしれないです。先ほどリンク下の方に貼ってありますので、丹田呼吸やると頭が働くっていうのがあるかもしれません。はい、あ、4番、再び白うさぎさんですね。こんにちは、またまた白うさぎです。質問、似たスペリングの単語をどう覚えれば良いでしょうか。単語は例文で覚えることを基本としていますが、時々とっても似ている単語に遭遇して、あれれどっちだっけということがあります。先日も皆さんのブログ、あ、言っちゃった、でも話題になっていたので便乗しました。私の場合、語源に立ち返る、それでもダメなら何か覚える工夫をすることにしています。コントラディクト、コントラバ、コントラバシー、コントラディクト、コントラ、反対にディクトという矛盾反論、コントラバシー、コントラ、反対にバース、回す、論争、ディクトとバースで意味が異なるイメージがつかめたらラッキーですね。以下例です。ディクト、プレディクト、プリ、前もってディクト、いう予言予測、タ、ディクテイト、インディケイト、エトセトラ、バース、コントラバ、カンバセーション、カン、ともに、バース、マース、会話、タ、リバース、ダイバース、エトセトラ、コンプリメント、コンプリメント。語源で見ても区別するのは難しい例です。コンプリメント、コンプリメント。コンプリメント、コン、完全にプリ、満たすメント、相手の気持ちを満たすようにする。賛辞する。なるほどね。で、私は覚える工夫として、コンプリメントはコンプリートに似ているの。コンプリメントは愛情いっぱい、賛辞する。と覚えてます。先生のアドバイス楽しみにしています。チャオ。あ、なるほど。あ、このなんていうか語源といいますか、接尾辞接頭辞の持っている意味を使って覚えるっていうのもいいですね。コンチャは反対でディクトは言うとか、コンチャです。 ほど。で、語源的にも似ているのは何か、連想で、コンプリメントはコンプリートに似ているから、コンプリートは完全だから完全にするんでっていう覚え方、すごいいいと思います。私はあんまりやってないですけど語源に立ち返るっていうのもいいと思いますね。ですね、そもそも同じスペルの単語を一緒に覚えようとするっていうことをしない方がいいと思います。それインターフェランスっていうんですけど、似た語同士が邪魔をし合ってしまうっていうのがあるんで、形が似てるっていうのもそうなんですけど、意味が似てるっていうのもそうで、同時に覚えようとするとそれがごっちゃになってしまうから、それをわざと話して覚えるようにするのがいいんですが、ただトイックとか、トイックだけじゃないんですけど、ケンブリッジ英検でも英検でも、トーフルでも同じなんですけど、4択の語彙の問題ってわざと似た語とか形が似てたり意味が似てたりする語を4つ並ぶんで、その勉強してると似た語が同時に出てくるんですよね。でそれは語彙の勉強する上で良くない、混乱してしまう原因なんですよね。あえてそれを似たのを同時に覚えるんだったら、シロウサギさんのおっしゃってるように語源に立ち返るとか、なんか連想記憶術というか、こじつけというか、そういうのを使うっていうのもいいですね。どうだろうな、コントラディクト、コントロバシー、コントロバシー、コントラディクト、コントロバシーだったら、これ、似てるんで、似てない。例えば、コントラディクトじゃなくて、コントラディクション、コントラディクションで、コントラディクトは動詞ですよね。コントラディクション、名詞で矛盾だと思うんですけど、コントラディクションと、例えば、コントロバーシャルという形容詞形で、それだと形が違うんで迷わないですよね。そういう覚え方とかもありだと思うんですけど、あんまり私自身は工夫はしてないですこの2番のコンプリメントとコンプリメントは、迷いますね。さすがにこの愛の方のコンプリメントはトイックで賛辞するっていうよりも、コンプリメンタリーブレックファストとか、コンプリメンタリーティケットとか、無料のっていう意味のコンプリメンタリー、でトイックでよく出るんで、最近は迷わなくなりましたけど、この I と E のコンプリメントは両方ともコンプリメントなんで、コンプリメントは迷いますね。迷ったら辞書引くとかそういうことをするのがいいと思います。あんまりアドバイスになってないかな似たスペルの単語は一緒に覚えないっていうのがのがですね、いいんじゃないでしょうか。5番、またトイック前日放送、生で聞けません。過去ログ回りをしていたら以下のページがお役に立つと思います。あ、そうだ、これ。サムさん、ウキでページ作ってくださってありがとうございます。これに貼ってくださったんだな。私の昔結構頑張ってトイック、ラジオ始める前だったんで、受けてきて、トイック受けて学んだ情報を読者の皆さんにいかに伝えるかということで、記事で書いてたんですけど、結構ね、頑張って覚えてきたんだけどな。過去ログがですね、いくつあるのかな ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。 13、13ありますんで、結構ね、同じの出るんで、ちょっとどれとは言えませんけど、どれとは分かりませんけど、まあこれちょっと軽く目通しとくと、まるっきり同じ問題明日出る可能性があるんで、あそうだ、今日の朝、今日の朝じゃないか、昨日かな、 J さんのメルマが来たんですが、私の友人の、ブログ仲間っていいますか、英語講師仲間の J さんのメルマが、今朝か、今朝3時に配信された、J の本気で教育対策スコアアップのヒントをお届けしますというメルマガがあるんですが、これにもね予想問題40問出てて、結構出そうだな、40問中20問ぐらい出そうな勢いの、非常になんていうか、私から見てあこれ来そうだなっていうのがたくさん出てるのありましたんで、ちょっとリンク貼っておきますね。メルマガ、多分最新号は公開してると思うんで、今メルマガ皆さん取っていただくのが一番いいんですが、今から登録すると最新号って届くのかな、大丈夫なのかな。今日から始める英語トレーニングというブログをやっていて、そのブログからメルマガのリンクがこれかな、あ、バックナンバー、バックナンバー最新号のみ公開、あー出てる、よし、じゃあこれ、あれリンク貼っておきますんで、これ出ますよ皆さん、これ見たら、あのもしよろしければメルマガも登録していただけると、ジェイさん最近全然出してなかったんですけどね、久しぶりに来て、出したての頃は結構週1ぐらいで出してたんですが、最近忙しいようで、明日の TBR も執筆が忙しいんでちょっと出てもらえないんですが、こういう有用な、情報も来ますんで、皆さん無料ですんでメルマガ登録していただければと思います。今一番最後のところにですね、16番のところに、貼っておきました、J の本気で登録、J の本気で教育対策、というメルマガです。これは出るな、一番最後の出ないけど、一番最後は一番最後は、家庭法現在、家庭法現在出ないっすJ さん出る、いやそろそろ来ますよって言ってる、私は出ないと思いますね、まあ、40番の It is imperative that every employee attend これ出ない、まあ、出るとしたら imperative のとこがもしかしたら空欄になってるかもしれないけれども、 attend のところ3単元の S がいらない、家庭語現在だから3単元のいらないっていうのを試す問題は、出ない それ以外はね、結構来そうな感じで、そろそろインアドバンスが出題されてもいい頃です、インアドバンスでそうだな、パート5でもし出なかったらパート6とかでもねよく出ますんで、インアドバンスは来そうですね、テンポラリリーなんかも来そうですね。12番、 We apologize for、 apologize はもしかしたら空欄じゃないかもしれないけど、 apologize の後ろのフォーが空欄とかね、そういうのもありなんで、これ非常に、役に立つリスト、 予想問題40問中かなりの確率で来ると思いますよ。5割ぐらい来てもおかしくないと思います。はい、では掲示板戻ります。6番ルンバさん、あ、これまとまってていいな。あ、そうですね、まとまってていいですよね。向き、ウルトラ語彙力主義の訂正箇所の表とかも作っていただいて、サンバさんいつも助かってます、ありがとうございます。あ、名古屋オフやりますみたいな、名古屋オフ11月9日名古屋オフやりますんで、詳細は決まってないんですが、11月9日日曜日のね午前中ぐらいから名古屋から TBR 放送したいと思いますんで、今一応予定参加者はサンバさんとマサマサさんにも出ていただきたい、あと大阪の、天馬さんにも、大阪から名古屋だったら1時間ぐらいで来れるかな。もしよろしかったら天馬さんにも出ていただいて、あとアズライトさんという、名古屋にお住まいの、ブロガー、英語トイック講師仲間の女性の方にもご参加いただく予定です。あとは一般というか、読者の皆さんで名古屋近郊にお住まいの方いましたら、もしご希望の方は、ちょっと今どうしようかなと思ってるのが、 TBR も放送して、その放送も一般というか参加者も応募しようと思ってるんですけど、ラジオは出たくないという方もいらっしゃると思いますんで、それとは別にどうしようかな、ラジオ終わった後にお昼ぐらいから普通の なんかオフ会みたいのをやるのがいいかなと思って、ちょっと、もう少し詳しくの詳細検討して、詳しく決まっはっきり決まったらブログ上で、お知らせしますんで、名古屋近郊の方11月9日8日の夜とかがいいかな、8日の夜飲み会やって名古屋一泊して9日の朝ラジオやるっていうのもありですね。日曜日だと天馬さんがお休みなんで、土曜日は天馬さんがお仕事なんで日曜日の方がいいっておっしゃってたんで、11月9日日曜日名古屋から TBR を計画しています。よろしくお願いします。7番島次郎さん、神崎先生こんにちは、島次郎です。いつも楽しく拝聴しております。リスニングで満点を取りたいのですが、いつもスコアが安定しません。今は公式問題集や市販の参考書のリスニング問題をひたすら解いています。出題される会話は範囲が限られていると思いますので、繰り返し問題を解いて会話を覚えてしまうぐらいに繰り返しています。何か良い勉強法あればご教授いただけると幸いです。以前先読みをするしないについて議論が白熱しましたが、私はまだそのレベルに達しておらず、回答後スクリプトを見てこんな話していたのだというレベルです。スクリプトを見れば答えは理解できます。速読も有効なのかもしれませんが、私の場合余計に混乱してしまいます。ちなみにウルトラ語彙力主義正解直線の音声ファイルは重宝しており、すべて聞き終わりました。 ありがとうございます。リスニングのスコアアップのコツをご教授のほどよろしくお願いいたします。明日の試験も受けます。以前の TBR を聞くと良いのかもしれませんが、再度質問させていただきました。 ありがとうございます。リスニングですね、普段の、もう今は明日テストなんで、これからトレーニングっていうことはできないんですが、例えばリスニングのトイック、リスニングの点を上げるためのトレーニング、島次郎さんやってらっしゃるように、公式問題集のリスニングの問題を使ってやるっていうのは非常にいいですね。 あれ使っていろんなことできると思うんですけれども、例えば音声 CD を使ってそれでリスン&リピートの練習するとか、聞いて一文ずつ止めて聞いて繰り返す、聞いて繰り返す、聞いて繰り返す100回ぐらいやって、もう全部暗記しちゃう、会話とかトークとかも暗記しちゃうぐらいやってると、結構なんていうか、特にパート3パート4なんですけど、話の展開結構近いのが多いんで、同じようなセッティングで同じような話してるのが多いんで、まるっきり同じっていうのは1回出た1回出たことあるぐらい、あったりもするんですよね。公式問題集1のパート3の会話とまるっきり同じの初期の頃のパート3みたいな、そんなことも、まあ、多くはないですけどたまにあったりします。で、まるっきり同じじゃなくても結構似てる話の展開とかもありますし、使われてる語句とか、なんて言いますか、丁寧さ具合とかフレーズとか、同じバンドのものを使ってますので、すごくフォーマルすぎるとかすごく砕けすぎるっていうのがなくて、なんて言いますか、遠いくで喋るような言葉遣いっていうのが結構決まってますんで、それに慣れてると本番ですごい有利ですよね。で、そのぐらいやると、そのぐらいにしてると多分なんていうか、スクリプトを見ないでも聞いて理解できるレベルに達すると思うんで、市販の参考書はちょっと当たり外れがあるんで何とも言えないんですが、更新問題集は信頼できます。で、まぁ、ちょっと1は古いんですが、形が古いんであれなんですけど、まぁ、2、3やって、まぁ、余裕があったら1もやって、それで、トイック、まぁ、1、2、3やると6セット分ですよね。で、会話、トークそれぞれ10ずつ入ってね、60の会話、60のトーク、全部暗記するぐらいになったら、多分強いと思うんですけどね。どうだ。あとは、そうですね、あまり教育に固執しない勉強といいますか、さっきも話してたような映画を見たり、あとドラマもいいですけど、ドラマ見たり、インターネットのラジオ、BBC とか CNN を聞くとか、BS の英語放送を聞くとか、そういう TOEIC にこだわらない勉強っていうのも、広い意味での勉強といいますか、そういうの大切だと思いますね。満点狙うっていうのであれば、そういうこともやるのがよろしいかと思います。まあ、明日のテストはですね、そうだな、リスニングって結構3、4問間違えても満点取れることがあるんで、まあ完璧じゃなくてもいいですね。で、そう、なんか満点取ろう、完璧にしよう、1問も間違えちゃいけないっていうとすごいプレッシャーになって硬くなってしまうんで、そうするとちょっと良くないかもしれません。で、満点取ろう、間違えちゃいけない、全問正解でやろうっていうの気持ちが強すぎると、ちょっと聞き逃しちゃって分かんないところがあると、ああ間違えた、ダメだっていう、なんていうか落ち込みっていうか、そういうのが あると緊張の糸がプツッと切れてしまうと、その後ガタガタガタって崩れてしまうっていうのがあるんで、まあ、明日の試験を受けいく時の心構えとしては、丁寧に解くっていうのはもちろん大事なんですけど、あまり完璧主義にもならないように。で、私この間の試験で思ったんですけど、TOEIC4 択で選ぶじゃないですか、結構適当に選んだのって圧 ってることもあるんで、ああ分かんないダメだと思っても、まあいいや塗っとけ、もしかしたら合ってるかもしれない、合ってるに違いないと思って何て言いますか、分からない問題があった時、なんていうか精神的なダメージを受けないっていうのが大事だと思いますね。この間のトイックパート4全然分かんなくて、なんかちょっと他のことビール何買ってこうかとか余計なこと考えちゃってたんで、30問中自信持って答えられたの10問で、残りの20問は本当適当、まあこれだろうなとか、あともう本当全然分かんないのとかもあって、でもそういうの全部合ってたんですよね。で1問だけ、あまあいいやこれにしちゃおうって選んだのを後で、いや待てよこんなはずはないだろうって後で変えちゃったやつが間違ってた。それ変えなかったら 100% だったんですよ。それなんかラジオので、ラジオの、放送の一部でリスナーが何か質問があった場合どうすればいいか、どうやって放送局と連絡取ればいいかみたいな感じで、僕は初め、まあ、電話するんだろうなと思って、電話っていうのをなんかひらめいたんで選んだんですけど、いや待って電話番号なんか言ってなかったな、それに今時の時代電話しないだろう、インターネットでやるのが普通だろう、 BBC のインターネットで質問受けるしとか、なんかそういう常識とか使おうとして、その電話かけるからインターネットに変えちゃったらそういうの間違って、それ変えなかったら全問中 100% だったんですけどね。でそういうなんていうか、自分の勘を信じて分かんないのがあった時、なんとなくこれが合ってるような気がするなって感じるのを選ぶとあってることが多いので、でその聞き取れないと思ってても実は、無意識のレベルで聞いてるのかな、そういうなんていうか、不思議な部分っていうのはあるので、そういう自分の勘を信じて選ぶようにするといいんじゃないでしょうか。その勘が働くようにするためには、あんまりリズメでやってるとそういう勘っていうのは働きつかなくなってしまうので、丹田呼吸をして、あんまりなんか余計なことを考えないで、その音声に集中してそこで言われてることを理解するんだっていうリスニングに集中してやってると、そういう勘っていうのは働くと思うんですけども、試験場って結構忙しくする人多いんで、まあ私も昔そうでしたけど、あの先読みだなんだって言って忙しくしてると、なんていうか音声に集中できないんで、そういう勘っていうのは働かなくなってしまうと思うんですけどね。なるべくリスニング中は余計なこと考えないで、まあ、リスニング中リーディングセクションの問題解くなんていう人もいらっしゃると思うんですけど、多分ねそういう人はね、そういうなんていうかこれが良さそうだなっていう感が働かないと思いますっていうのは、なんかリズムでいろいろ考えて忙しくしてるんで、なんていうかそういう深い部分といいますか、無意識のレベルの能力が阻害されてるような気がするんですけどね、どうでしょうっていうのが私のトイック48回とか中で感じることです。なんで、まあ、長期的なことは先ほど言いましたけども、短期的な明日のアドバイスとしては、自分の勘を信じてやる、分からない問題があった時、精神的なダメージをいかに少なく食い止めるかという、ところ、それを気をつけて受けてみてください。はい、8番いきましょう。浜さん、 久しぶりに生放送で TBR を聞いています。11時までですが、あと4分です。4分ですね。やっぱり生放送で聞けると気持ちもさらに盛り上がります。盛り上がりますね。ありがとうございます。ルンバさん、森哲さんのブログに過去の TOEIC の情報が豊富などで参考になります。ああ、森哲さんもいっぱい書いてらっしゃいますよね。今日は先生のおっしゃる通り、以前何回もやった進行式問題集ボリュースを一周だけやるにとどめます。精神面、肉体面の安定を図るのが、大切ですよね。上にいらっしゃる白うさぎさん、美香さん、サンバさん、ルンバさん、島次郎さん、そして明日受験する皆さんが万全で、受験できますように、サンバさん、いよいよ天満メソッドでリスニングを、サンバさんはいよいよ天満メソッドでリスニングをやられるそうです。ああ、素晴らしい。ぜひ挑戦してみてください。はい、浜さん、応援のコメントありがとうございます。バナナの代表ですね。はい、バナナの代表は何かな、バナナ何がいいって言ったら、何て言ったかな、なんか特別な糖分がそれがいいんだけど、同じような成分は玄米にも入っていて、ただ玄米の場合は消化に時間がかかるから14時間ぐらい前に食べないとダメなんだけど、バナナだとすぐいくとかかったのかな。カロリーメイトとかいいかもしれない。私結構カロリーメイトって食べるんですよ。カロリーメイト、グレープフルーツ味、食べてますけど、そうだ、トイプの前結構カロリーメイト、グレープフルーツ味買って、急いでる時とか朝ごはん食べる時間がない時とか電車の中で食べたりとかしてますけどね。バナナの代表になってる、はい、すいません、ちょっとよくわかりません。品切れっていうニュースはヤフーかなミクシーかなとかどっかのニュースで見ましたね。バナナダイエットが流行ってるから、それの影響だということです。皆さんバナナ買えたかな。あ、まさまささん来てる。まさまさです、おはようございます。放送開始直後、いきなり私のブログを紹介していただきましたので、急いで記事アップしました。もちろんウーゴも一周します。いつもありがとうございます。あ、いえいえ、ありがとうございます。今まさまさん最近結構コン詰めてね、あ、なんだっけ、黄色信号1日で1周とかやってたんで、結構無茶なやり方してたんで、ちょっとあの心配になったんで、チェックしてました。あ、記事更新したのかな、TOEIC 制服日記、がっつりやりますよ、あはは、青信号一周しかなかったけど、残念ながら間に合いませんでした。あ、青信号、あ、赤信号か。赤信号一周する、今日する予定だったんですか。これって5日前でやるの、5日分を1日でやっちゃうんだもんな。これはすごいよな。まあ、またまさん、あの、タフだからね。脳みそがタフだからいいかもしれないんですけど、うん、普通の人だったら疲れちゃってダメだよ、多分。TOEIC 制服日記のリンクを貼っておきます。当たり三浦の倉川さん、おはようございます。ジャパンタイムズから TOEIC リスニングボックスとリーディングボックスが出るとのことで楽しみにしています。この本のセールスポイントを簡単に話していただけると嬉しいです。ありがとうございます。セールスポイントは、問題をたくさんこなせるっていうことですかね。まあ、あの、一番、まあ、ある程度なんていうか基礎力ができたら、あの、語彙力とか文法力とかリーディング力、基礎ができたら、あとは問題たくさん解くっていうのがいいんで、 まあ、これ問題がたくさん入ってるんですよ。リスニングボックス、リスニング5セット分500問、リーディングボックスはリーディング5セット分500問入っていて、まあ、問題をガンガンやりたい人用ですね。ただ問題使ってるのがエッセンスの問題なんで、実際のトーイックより難しめです。なんでそうですね、現在お持ちのスコアが、まあ、730点以上の方おすすめですかね。700点、730点はもうすでにお持ちで、860とか900を目指している方はおすすめです。なんでまだ730点いってない方にはちょっと難しすぎると思いますんで、おすすめしません。で、あと、まあ、お金ある方はあまり値段のこと気にしないと思うんですけど、例えば学生さんとかでお金を気にする方はですね、値段ちょっと確認していただけると一目瞭然なんですが、リスニングボックスが2450円かな。リーディングボックスが2100円で、両方500問あって、で同じジャパンタイムズから出しているトーイックテスト最強取り組み模試は600問入って1800円なんで、なんて言いますか、1問あたりの値段は取り組み模試の方がいいです。で、問題の質は、取り組み模試よりはリスニングボックス、リーディングボックスの方が後から作ってるんで、問題の質はボックスの方がいいかな。まあ、トリプル模試もですね、1、2、3ってあって、1よりは2の方がいい、2よりは3の方がいい。で、まあ、一番おすすめは3なんですけど、まあ、トリプル模試3と同じぐらいの問題のレベルかな、問題の質だと。なんで、まあ、とりあえずはトリプル模試3、私がもし買うんであれば、いや、これからトイック勉強 しようっていう、例えば、まあ、トイック勉強している学習者で、どれ買おうかなって言った場合、同じジャパンタイムズからエッセンスで出ているトリプル模試1、2、3トイックリスニングボックス、トイックリーディングボックスであったら、一番おすすめはトリプル模試3、新最強トリプル模試3が一番おすすめです。問題の質と値段考えた場合、あとボックスの中の作りもトリプル模試とリスニングボックス CD3 枚ずつ、3枚ずつというか1つの模試に CD1 枚つけてるっていうのだから、トリプル模試3が一番おすすめですね。なんで、あったり三浦のクラッカーさん、もしトリプル模試3をまだ持ってないのであれば、トリプル模試3からやるのがいいと思います。でも、トリプル模試3、模試3つ入ってんだね。模試3つって結構、大変というか、やりごたえありますよ。で、特にレベル高い模試なんで、語彙のレベルとかも結構高いので、実際の TOEIC より難しい設定になってますので、それを取り組み模試3をぐるぐる勉強法とか3回学習法とか何回も何回もやって、リスン CD でリスン&リピートやると、もう結構それで1、2ヶ月は勉強できると思うんで、それでかつまだより余力があったら、トイックリスニングボックス、リーディングボックス貼っていただいてもいいんですが、まずはトイックの模試3からやることをお勧めします。なんかあんまりセールスポイントになってないかな。なので、トイックリスニングボックス、リーディングボックスはトリプル模試を卒業した方用ですね。まあ、トリプル模試もですね、1、2を買うよりはリスニングボックスの方がいいかもしれないですね。まあ、それは問題の質という意味で 問題で完成度はやはり後から出た方がなんていうか問題作り慣れてる部分がありますので、トリプル模試1はねちょっと今見るとちょっとこれ苦しいな、今だったらこういう作り方しないなっていうもうですね入ってますんで、はい、そんなところでよろしいでしょうか。13番大輔さん、おはようございます。東京も晴れています。私もバナナダイエットと運動の栄養でダイエット中です。
あ、そうですか
流行ってますよねバナナダイエット。コビを売るわけではございませんが、11月4日に発売されるトイックボックスの売りは何ですか。
あ、これあれだな、シンクロニシティだな。
12番のメッセージ、三浦あたりも三浦のクラッカーさんが書いてるとき、この同じ時に大輔さんもちょうど書いてらっしゃったんですよね。神崎さんはどこを担当されましたか。あ、いい質問ですね。私が担当したのはですね、リスニングボックスの方はほとんどやってなくて、一番前の方にある TOEIC の最新傾向、最近はこういう傾向がありますよっていう部分しか書いてないです。で、リーディングセクションはですね、リーディングはパート5は小林さんがやって、6と、パート6とパート7のシングルパッセージは私がやりました。で、ダブルパッセージは下山さんっていう方に手伝っていただいてっていう感じですね。 あとリーディングの方も関東の、最新の傾向のところは私がやりましたね。どのレベルの受験生をターゲットにしているんでしょうか。あ、これは、先ほども申し上げましたけど、730点をすでにお持ちで、860とか900、そのぐらいを目指しているかとようです。なので多分今730点以下の方はですね、難しすぎちゃって、ちょっとあまり良くないかもしれないですね。今後発売される神崎さんの著作とダブる内容ではないでしょうか。ダブらないですね。もしは作っていないので、語源からリーディング、リスニング、リスニング本、リーディング本だと思うんですが、そちらはどちらかというと攻略本で、まあ、模擬テストも入ってますけど、ターゲットとしてそちらはもうちょっと低めの、今の点が500点前後で、500点、600点台で、650とか730目指している方用の内容になってますので、そういった中級学習者の方は5件の、ただちょっと今執筆がだいぶ遅れていまして、年内にはなんとか出したいと思っています。そのぐらいの時期になってしまいますね。ありがとうございました。あ、リンクまで貼っていただいたんですね。なんで上級者の方おすすめなんで、まさまささんぐらいだとちょうどいいかな。まさまささんおすすめですよ。トイックリスニングボックス、リーディングボックス、もしよろしかったらどうぞ。あ、ちょうどまさまさんちょうどいいかな。800点の方、800点お持ちの方だったら、なんていうか、あんまり簡単すぎる問題が多分少ないと思うんで、800点ぐらいの方になると多分新広域式問題集とかやって、これちょっと簡単すぎて、なんていうか、やっても意味がないっていうような問題も結構入ってると思うんですが、ジャパンタイムス本とかテスト、そういう問題が、そういう問題の割合がすごく減りますので、そういった意味ではいいと思います。14番のぶさん、神崎さん、IP フォンからネットラジで聞いています。パソコン使わないで聞けるのは最適です。あ、そんな聞き方できるんだ。 iPhone か、 iPhone ね。あ、 iPhone でラジオ聞けるんですね。へえ、すごい、知らなかった。
7月の公開テスト480点から9月の IP テスト385点、リスニング285、リーディング100とダウンを受けてモチベーションが上がってきました。
ああ、
それはいいですね。点数下がったから今度は頑張ってやるぞっていう感じでしょうか。9月は目標スコアに達成したので気が緩んでリスニング重視になってしまいました。最近パート56をじっくり解く方法に変えて、パート7を解くのに時間があまり使えなくなりました。この方法は5、6の回正解率がいいといいのですが、悪いとリーディングスコアがかなり低くなります。でもテストによってこれだけの結果が違うのは、これが今の実力なんだな、実力だと思います。月から朝5時起きで午後の、音読再開します。朝弁に移行すると夜勉強しなくて夜勉強しなくてと思うと気が楽です。通勤も楽になるし、いいことづくめです。神崎さんもぜひやってみてください。ありがとうございます。そうですね、朝早く起きてやるのいいですよね。ますますさんも最近朝早く起きていらっしゃるので5時半起きだとか書いてましたけども、朝弁いいと思います。トミーさん朝弁の鬼ですから3時に起きるって言ってましたけど、私も見習いたいですね。昨日もなんだかんだ言って帰ってくるの遅かったからな。パソコン開いちゃってダメなんですよね。夜パソコン開かなきゃ早く寝れるかな。朝チェックすればいいんですけどね。どうもちょっと、昨日もそうだ。パトさんのミクシーの人気、すっごい面白いなって。まあいいや、それは。はい、15番、大輔さん、当たり見裏のクラッカーさん、ダブってしまいましたね。申し訳ないです。ああ、いえいえ、面白かったですね。シンクロニシティ、前、2ちゃんやってる時はシンクロニシティすごい良かったんですけど、同じ質問が続けて2個、同じようなことを言ってるのが2個って、同時に書いてると、その相手の質問って見れないじゃないですか。これ多分、時間5分ぐらいずれてますけど、多分大輔さん書き始めた時は、この12番の質問なかったんで、自分の質問って書いてたらまるっきり同じですからね。不思議なことっていうかありますよね。はい、ということで、今日はじゃあこのぐらいにしましょうか。では、今日はですね、明日のテスト皆さん、楽しんでいただきたいという願いを込めまして、炎上やサブ。前もやったと思うんですけど、また、炎上やサブをかけたいと思います。最近リアルプレイヤーが新しいバージョンだったら、なんかリアルプレイヤー上から、何ですかね、リアルプレイヤー上からですね、リアルプレイヤーに YouTube がダウンロードできるっていうのが出るんですよね。ちょっとじゃあ聞いてみましょう。
Thank you! これ歌うの難しいかな。ちょっと音程が歌いにくいかもな。Enjoy yourself, it's later than you think。 ちょっと練習してみましょう。
It's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. Enjoy yourself. It's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink.
Think, pink, wink の ink, 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 ink で続いてますね。なんていうんだ。Rhyme か。Rhyme。
Years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself. It's later than you think. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink.Years go by as quickly as you win. Enjoy yourself, it's later than you think.
I'd like some fun. あ、これ歌詞が違う。 Hi, my name is Telly and I'd like have some fun. このリンクを貼っといたところの歌詞とちょっと違ってますね。
It's good to be wise while you're young, when you're young. Cause you can only be young but once. Enjoy yourself and have fun. Enjoy yourself and have lots of fun.So glad to live life longer than the dumb. So glad to live.
難しいな。難し
So glad I've never done. So glad I've never, never done. So glad I've never done.
この辺ちょっとよくわかんないですね。
Enjoy yourself. It's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. Years go by as quickly as you win.Enjoy yourself, it's later than you think. Knowledge and understanding. Get wisdom, knowledge and understanding. What you dream, by the maker.Those three were given free by the maker. Back to school, learn the rules, don't be lonely. go to school, learn the rules, don't be no faker. It's not nice for you to be a fool. Let that only thing enjoy yourself while you're still in the pink. But please go far as quickly as you will. Enjoy yourself, enjoy yourself. Let that only thing. Enjoy yourself. It's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. Leave the bar as quickly as you will. Enjoy yourself, enjoy yourself. It's later than you think. Enjoy yourself, enjoy yourself. Later than you think.
今度はですね、みんなで歌ってみましょうか。あれ消えちゃった。いきます。
Enjoy yourself. It's later than you think.Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself. It's later than you think.It's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself. It's later than you think.
Hi, my name's Terry. I'm fun. Still to be wise.
You can be young but fun. Enjoy yourself and have fun well. So glad you have done. Enjoy yourself. It's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go byAs quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself. It's later than you think.
Wisdom, knowledge, and understanding. Those three put in free by the maker.
Go to school, learn the rule, don't be no faker. It's not wise for you to be a fool. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. But years go by as quickly as you winkEnjoy yourself, enjoy yourself. It's better than you think. Enjoy yourself, it's better than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. Yes, go by as quickly as you will. Enjoy yourself, enjoy yourself.It's later than you think. Enjoy yourself, enjoy yourself. It's later than you think.
はい、というのが、今週の、テーマでした。 ソングオブザウィークでした。皆さんも明日テスト楽しんで受けられることを、明日テストを楽しんで受けていただければと思います。ではですね、今日の放送はこのぐらいにします。テスト頑張ってください。私も受けます。あ、で明日、明日なんですけど、夜7時から7時からですね、テストの好評番組を、森哲さん、ハマーさん、トミーさんにお越しいただいてやります。一恵さんは忙しくて来れないっていう連絡もらっていて、常野さんちょっと連絡ないんでどうしようかなと思ってるんですけど、常野さんなんか、もしかしたら来ないかもしれないですね。でもやりますんで、明日テストを受ける方はそちらの放送もお聞きいただければと思います。じゃあテスト頑張りましょうね。エンディング兼テーマをかけて終わります。あれ、なんで止まったんだろう。あれ、エンディングテーマがうまくかからない。なんだこれ。なんか調子悪いんですね。エンディングテーマどうしちゃったかな。なんだこれ。リアルプレイがなんかダメな。かかんないですね。まあいいか、エンディングテーマ。なんでかかんないの。なんか調子悪いっす。じゃあエンディングテーマはなしということで失礼しました。明日のテスト頑張ってください。それでは、あ、次の放送は、まあ、明日はまあやるんですけど、その次の週はですね、11月は、11月じゃない、10月、10月は10月5日、日曜日にエニークエッション、次回のエニークエッションは放送いたします。そちらもどうぞよろしくお願いします。それでは、テストを受ける方は明日頑張ってください。テストを受けない方は良い週末を。Have a good weekend. Bye bye.